仙台国際交流協会がお送りするサイラ多言語放送局サイラインタビューのコーナーです。このコーナーでは仙台で頑張る外国人や国際交流国際協力の活動に取り組んでいる方をゲストに招いてお話を伺っています。今日のゲストは株式会社ミキハースに勤めながら自転車で世界一周をした坂本達さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
担当は仙台国際交流協会の河合です。はい、今日のゲストは株式会社ミキハウスに勤めしながら自転車で世界一周をした坂本さんにお越しいただきました。坂本さん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい、ミキハウスという子ども服の会社に、勤務して、もはや20年ぐらいが、経ちます。はい、大阪から、来ました、坂本達と、申します。小学校の時にあるきっかけで世界を自転車で回りたいという夢を、まあ、持ちまして、その夢が、まあ、会社勤めをしながら叶えることができて、で帰国してからはそういった経験を特に子どもたちに伝えたいということで、はい、まあ、全国の学校ですとか、東日本で、大きい震災がありましたので、何か子どもたちに夢をもっと大きい夢を持ってもらいたいということで、チャリティーで講演活動など会社勤めをしながら、はい、そういう活動をしています。
もうなんか聞きたいことがありすぎてどこからお話ししていただこうかっていう感じなんですけれども、はいはい、まあ、じゃあちょっとその世界一周に行くことになったきっかけから、
はいはいはい、実は僕のきっかけっていうのはちょっと暗い過去に遡りまして、はい、まあ、小学校の時に、まあ、転校したんですけども、うん、まあ、転校先の学校でちょっとうまく馴染めなくて、で、まあ、自分なりにも多分辛い一生を過ごしてくるだろうなみたいに、
あ、小学生ながら
にして、そうそう、なんか悟ってた時に、うん、まあ、父親が世界地図を見せながら、うん、まあ、今大変でも辛くても世界にはいろんな人たちとかいろんな考え方があるから、まあ、今が全てじゃないし今がずっと続くわけでもないので大丈夫だって、まあ、言ってくれたのが、はい、一番最初なので、
じゃあもう小学生の時からの、
そうですね、おぼろげに、まあ、その時はもちろん自転車でっていうイメージはなかったんですけど、はい、なんかそういうふうに言われるとテレビを見たり雑誌を見たりしても世界のいろんな様子がこう目に入るので、そうそう、いつかここ行く、はい、いつかこれやってみるっていうのを、うん、重ねてました。
じゃあ具体的にそれが実現したのはいつのことになりますか。
うん、ですね、実現したのは、社会人になって 4年目の26歳の時ですね。
はい、その時はその株式会社のミキハウスに入ってっていうことですよね。
うん、そうですね、社内にすごく、はい、当時からオリンピックの選手がいまして、うん、輝いてるわけですよね、簡単に言うと。まあ自分の可能性にチャレンジしながら、でそんな姿に憧れて、まあ、自分もなんか夢ってなんだっけと思った時にその世界一周のことを思い出して、まあ、ダメ元で会社にずっと世界一周したいっていう夢をプレゼンしてたんですよね、
会社
向けにね。はい、でまあ、もちろんそんなの相手にされないわけですけど、3年間ずっとそれを言い続けて、はい、もうこれは会社辞めなきゃいけないと思った時に、まあ、辞表を、まあ、社長宛てに、まあ、出すことになったんですよ。はい、まあ、最終的には夢を取るみたいな、まあ、そういうふうに言ったところ、実は僕は会社に内緒で世界一周に1000万ぐらいお金かかったんです。かかる予算が
見積もりで、
そうそう、はい、当然そんなお金がないのでスポンサーにずっとアプローチをしてお金をこう、まあ、集めてたんですよね。
自分でスポンサーを自分につけるってこと
ですね。そうです、そうです。世界一周のために必要な、まあ、備品装備とかを、まあ、お願いすることによって、はい、1000万を達成しようと。
すごい、もうその話だけで何時間でも聞けたんですけど。
でまあ1割ぐらいでもね当たればいいと思って30社ぐらいに送ったところ、はい、7割の会社がスポンサーについてくれて、
もう1000万それは必要な道具ですね、
道具、まあ、一番大事な、うん、例えば自転車とか、うんうん、あの命の水だった浄水器、きれいに水をする道具とか、はい、まあ、カメラとか、うんうん、テントとか、まあ、一切ですよね。あと国際宅急便 の、 あの DHL って言って世界中にある、
なるほど、荷物増えたら
荷物、はい、ああいうのとかにお願いして、はい、で、まあ、結局1000万円達成したので、まあ、社長にその旨を伝えたら、まあ、そこまで本気だったら、まあ、応援すると言って、はい、その会社を辞めずに旅立てることになったんですね。
他の会社が応援するのにうちが応援しなくてどうするみたいな
多分ね、それもあったと思いますし、もともとうちの社長が小さい頃にあのちょっと小児麻痺で足を患っていて、はい、結構不自由をしててね、でそれを自力であの新聞配達とかをしながら克服してるんですよ。今もスキーもゴルフもすごいスポーツもやるんですよね。やっぱり自分で努力することとか諦めないこととかいうのがすごい大好きな人で
じゃあ頑張る人を見るのも大好きな方ですね。
そうそうそう、なんか応援するのが好きみたいな人で、でもやるからには結果を出すと、まあ、仕事でもそうだしスポーツでももう一番にこだわるっていう人なので、まあ、そういう人と縁があったのかなって思います。
ね、なかなかこう社会人になったら、うん、なんかまあ自分の夢あってもこう生活を取るじゃないですけど、うん、
はい、
あのましてや、ね、こう旅行世界中ってなったら、うん、あのこう敬遠しちゃう人が多いかなと思うんですけど、うん、そこをでも捨てられない夢があったってことですね。
そうですね、うん、なんか僕これ心理学かなと思うんですけど、はい、なんで一つのことでもずっとやり続けてるとそれがどんどんなんか自分のなんか確固たるものになってきて、でそれが何でしょう、離れなくなるというか、なんか一旦途切れてしまうとその世界一周の夢とかって終わってしまうと思うんですけど、僕はずっと会社宛てに企画書を出し続けてたこととか、世界一周のその準備下調べを世界の地形とかその地理とか、あの気候とか情勢を、当時インターネットがなかったので、図書館に行ってもう週末は
こもって、
そう通って、うん、こもってたし、あとスポーツ用品店に行って、あのテントだったらこの大きさでこの重さだとかナイフだったらこれだとか、
まあ、
世界中のそういう用品が集まってるところに行っては、はい、まあ、ずっと見て、その行動し続けたことでモチベーションを保てたっていうのは、あのあったと思いますね。
結構用意周到なタイプですか。うん、
まあ、結構しぶとい、
しぶとくあの綿密に計画立てるタイプですか。
そうですね、うん、
じゃあまあそんな感じでいざ出発っていう風になるんですけど、
はい、
26歳の時に出発して、
はい、
4年間、
4年3ヶ月
4年3ヶ月、
はい、
4年3ヶ月で何カ国ぐらい回ったんですか。
43カ国ですよ。
43カ国、その中でこうタツさんの一番のここが忘れられないみたいな思い出の国はどこでしょう。難しいと思いますけど
もう一番実は難しい問題な質問なんですけど、でも本当に今の僕の活動とか、はい、今の僕の、まあ、存在に直結しているのが、はい、アフリカのギニアっていう国なんですけど、まあ、ちょっと今残念なことにエボラ出血熱でね、すごくもう大変な状態になってるんですけど、
う
ん、まあ、そこでマラリアと赤痢っていう、まあ、最も、まあ、現地で死亡率の高い病気に同時にかかってしまって、
タツさんご自身 が、
そうなんですよ、まあ、食事も厳しいし、衛生状態も良くなかったので、はい、まあ、そんな中で村のお医者さんが残ってた最後の薬を注射してくれたんですよ。当然僕そんなの知らなかったんですけど、最後の薬って、
うんうん、
で、まあ、僕の命は助かったわけですけど、まあ、次病気になる子供が助からないわけですから、うん、まあ、僕も自分のことすごい責めましたし、でもやっぱり自分のもう生きたかったし、
そうです
よね、もう本当になんで自分が助けられたかって今全ての、ね、意味はわからないんですけど、
はい、
でもやっぱり生かしてもらった命を使って何かこう人に、まあ、喜んでもらえるというか、まあ、今全国講演活動で回ってるのも、何か自分の経験とか命が役に立てるようにというふうに、まあ、思わされたきっかけなんですよね。まあ、お粥を食べ、日本では食べるって言ったら初めて作ったとか言ってお粥を持ってきてくれたりもう泣きながら食べてね、でもやっぱりそういう人たちの、まあ、思いというかですね、いうので、まあ、自分は生かされてるなってすごく感じてたので、もう本当に忘れられないといえば、うん、西アフリカのギニアの人たちですね。
帰ってきてからそのギニアで なんかいろいろなプロジェクトもやってるんですよね。
そうですね、あの帰国して世界一周の経験を、はい、あの一冊の本にまとめるきっかけがありまして、
本のタイトルはズバリ
あのやったっていう本なんですけど、
あ、丸っていう本です。
やった丸、あのミキ商工っていうところで出版してるミキハウスの出版なんですけど、はい、まあ、その本の印税を、まあ、ちょっと1ヶ月のうちに3回ぐらい増刷してバッとお金が入ってきたんですよね。すごい、そのお金で恩返しをしたいって思った時に、やっぱりまず最初あのギニアの命を助けた、はい、くれた人たちに会いに行こう、あの届けようって思って、あのギニアに行って、あの、まあ、役に立てることっていう話し合いを始めたんですね。
じゃあやっぱり4年3ヶ月の旅ということで、あの1回分では到底話が尽きないので、はい、今回はちょっとスペシャル版ということで2週連続にわたってたくさんのお話をお伝えしたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
なので来週同じ時間にまた、はい、あのタツさんに出ていただくんですけれども、はい、じゃあ今日、まあ、とりあえず今日の回を聞いている方に、はい、一番伝えたいことあればお願いします。
はい、そうですね、あの、まあ、僕はいろいろ縁があって自転車世界一周という夢にあの飛び出したわけですけども、はい、まあ、いろんな人にこう相談とかあの話に来てもらうんですけど、聞いてるとやっぱり自分も含めて最初の一歩っていうのが一番ハードルが高くって、その最初の一歩を踏み出すのがあの4年3ヶ月の世界一周に、まあ、比べたらもしかしたら高いハードルだったのかなと。やっぱり周りにいろいろ言われますし、まあ、自分自身も自信があるわけでもないので、最後は僕はあの人に背中を押してもらう言葉をもらってチャレンジしたんですよね。どんな時も最初 の一歩っていうのは大変だと思うんですけど、まあ、自分一人で乗り越えようとするんではなくて、僕がもらったのは20代の間に本当に好きなこと、納得するようなことを生き方ができれば30以降の生き方が変わるって言われて、
なんか人生 の一言みたいな
言われたんですよ。でも20代でそれなりにまあ納得もしてましたけど、まだだなって思うところがあったので、その言葉をいただいて、もうその一番最初の高いハードルをまあ乗り越えたので、まあ乗り越えればあとはなんとかなると思いますので、まずはねチャレンジしていただけたらと思います。
はい、もう来週が楽しみでしょうがないんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと今日はこの辺で、
はい、
今日のサイラインタビューは株式会社ミキハウスでお勤めをしながら自転車で世界一周をした坂本達さんにお話を伺いました。坂本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サイラインタビューは仙台国際交流協会がお送りしています。来週も坂本達さんのお話続編をお送りしますのでお楽しみに。